慈しみ深い善能の父なる神様、大高節を迎えておりますが、どうぞこの年も喜びと期待を持って、私たちのイエス・キリストを来年も超える高端節を迎えることができるように、私たちの心を整えてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストはベツレヘムにお生まれになりましたけれども、イエス・キリストはその前からすでに存在しておられる方であられます。神として永遠の御子であられますけれども、へり下って私たちのところに来てくださいました。今は天におられますけれども、終わりの時に再びこの地上においでになり、救いの御業を完成なさることを私たちは信じ確信しております。どうぞこのクリスマスの時、過去のキリストの生誕を覚えるだけではなくて、将来のキリストの再臨を覚える時としてくださいますようにお願いいたします。その時、私たちは喜びと、そしてこの上ない感謝を持ってキリストに愛まみえることができます。全く新たに捨てられて、まあ、や口ない体によみがえらせられます。どうか信じて期待を持って望んでその日を待つことができるようにしてください。西谷教会でもクリスマスのために備えがなされております。どうぞこの機会に、いつも願っておりますように、この地域の人々にクリスマスの指針を語り伝えることができる機会をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちはこの町にも私の民が大勢いるという主の御言葉を信じております。一見して不毛の地のように見えますけれども、しかしあなたには見ることのない大地も豊かな大地に変えることのできる力をお持ちのお方でありますゆえ、どうぞこの西谷の地にも御言葉を信じ従い、御言葉を喜び、そしてその中にある深い夢を信じ知る者が一人二人と与えられますようにお迎えください。私たちの営みは決して虚しいものではないということを覚えながら、この働きにも参加することができるようにしてください。今日礼拝に出席することができる幸いを感謝いたしますけれども、急に温度が寒くなって体調を悪くしている方がございますし、またいろんな事情でここに来ることができない方もありますし、病んだり年老いて銃を奪われておりますものもございますけれども、それぞれのところで神様が共にいますし、憐れみをお示しくださいますようにお願いをいたします。次の死の日にはまた相返して喜びを分かち合うことができるように導いてください。全世界のキリストの教会を憐れみ、そこで礼拝しようと願っておりますキリスト信徒の上に聖なる霊を送ってくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
ヨハネによる福音書第20章1節から10節、新教大学聖書の新約聖書209ページです。ヨハネによる福音書第20章1節から10節まで朗読いたします。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ行って、 またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主は墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペテロとそのもう一人の弟子は外へ出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペテロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペテロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。二章の一節に週の初めの日とありますが、日曜日のことです。ユダヤ人の間では日曜日よりも土曜日の方が重視されておりました。その日は安息日、単に神様が6日間にわたって創造なさった後の1日が休日、休養日であったからというのではなくて、この日が聖なる日、そしてこの日を頓じることなくイスラエル人は身を慎んで神礼拝のために用いるべきであると信じておりましたので、土曜日を重視しておりました。しかしキリスト教会におきましては、土曜日よりも日曜日を重んじるようになりました。週の初めの日に起きたことのゆえに、キリスト教は土曜日よりも週の第1日目、日曜日を重んじるようになりました。この日にイエス・キリストは復活されたからです。その日朝早くと次に記されておりますが、まだ暗いうちにマグダラのマリアがイエスの墓に行ったと記されております。他の福音書には他に女性たちがまだいたということが記されております。マルコの福音書の16章1節、ヤコブの母マリア、サロメ、この2人がの名前も挙げられておりますが、女性たちマグダラマリア1人ではこの暗い中歩いていくことはできませんでした。というのは、水越の祭りでありまして、地方から多くの人々が巡礼者として登ってきておりまして、彼らは至る所で野宿をしていたはずです。そんな中を女性一人が歩いていけるわけがありません。そこでマグダラのマリア以外にも何人か数人の女性たちがイエス・キリストの墓に行った。実際2節には、私たちには分かりませんとマグダラのマリアが言っておりまして、私たち、だから何人かがイエス・キリストの墓に行ったということが分かります。なぜ行ったのか、イエス・キリストの遺体に香料を塗るためでありました。前日ニコデモがたくさんの香料を持って言っておりますけれども、時間が足りなかったのか、あるいは彼女たちはニコデモのその技を知らなかったのか、その点は私たちは分かりませんけれども、とにかくイエス・キリストの遺体に香料を塗る仕上げをしたいと思って墓に行ったことが分かります。 音書から分かります。彼女たちは中途半端にしたくなかったのでありましょう。それほどまでにイエス・キリストに対して彼女たちは敬愛、愛する思いを持っていたのだと思います。墓の前には大きな石が転がされて墓の穴を塞いでおりました。この女性たちだけではとても動かすことができない大きさでありました。彼女たちとしてはこの墓の近くに野宿をしております男どもをの手伝いを願ってこの石を動かそうとしていたに違いありません。マグダラのマリアがそこで見たのは墓から石が取り除けられていたということでありました。彼女は外から墓を見て、そしてすぐに主が墓から取り去られた、遺体が取り去られたということが分かったということが記されております。そしてその後彼女はペトロともう一人の弟子のところに行って事情を告げた。でこの二人の弟子は急いでイエス・キリストの葬られた墓に走っていったと記されております。若い方が早く着きました。彼が見たのは墓の中を覗くことでありました。そこには雨布が置いてあった。けれども彼は墓の中に入らなかったと記されております。なぜかといえばユダヤ人は遺体に触れると汚れるというふうに思っていたからです。だからためらったのだと思います。けれどもペトロの方はそんなことお構いなく墓の中にどんどん入っていって、そこで見たのは雨布が置いてありイエスの頭を包んでいた布が離れたところに丸めて置いてあったという光景でありました。ペトロの方は遺体に触れると汚れるということなんです、などお構いなく墓の中にどんどん入り込んでいったということは、それは彼の思いがここに現れていると思います。イエス・キリストの裁判の時にキリストを知らないと彼は言いました。けれどもそのような裏切りの行為をしましても、イエス・キリストに対する愛着の念は決して彼の心からは去らなかった。一度裏切ったのですけれども、その思いに打ちのめされて、そして自らの命を絶ったイスカリオテのお手のユダとは違います。直接女性たちの言葉を聞いて彼はどんどん墓の中に入っていって、そこでイエス・キリストの遺体がないということを発見いたします。ここに記されておりますことの概略が以上の通りです。この20章の1節から10節を読んで、私自身は2つの謎というものに直面いたしました。それを皆さんと一緒に今日考えたいと思っております。その一つはこの20章の1節から10節に限って言えば、ここにはイエス・キリストが蘇った、復活したという言葉は一度も出てまいりません。ただ、私たちが分かりますことは、イエス・キリストの遺体が葬られたはずの墓になかったということだけです。そこから、皆さんはどういうことを感じられたでしょうか。後でイエス・キリストは蘇って弟子たちに現れたということが11節以下に記されて ておりますので、1節から10節の記事を読まれて、ここにはイエス・キリストの復活のことが書いてあると、そういうふうに思われる方は、あるいはいるかもしれません。けど、1節から10節だけ取り上げられましたら、どこにもイエス・キリストは復活したとは書いてはいないわけですね。墓は空っぽであった。で、この間、何かが起きたはずですね。ある人々は、イエス・キリストの遺体は盗まれたのだ。だからなかったのだと。で、このように受け止める方がいるかもわかりません。で、そして、イエス・キリストのよみがえりなど、それは弟子たちが見た幻に過ぎないんだ。墓がなかった。墓に遺体がなかった。ということと連想して、彼らはイエス・キリストのよみがえりなど、彼らの幻想、あるいは幻視、幻を見ただけなんだと。このように考える人も未だに多くおります。実際、マタイの福音書28章11節から15節のところ、特に13節を見ますと、ユダヤ人の祭司長たちは、兵士たちにお金を手渡して、イエスの体が盗まれたと言え、というふうに言ったと、その記されておりますように、最初から、イエス・キリストの体は誰かが盗んでいったのだ、という、話は巷に行き渡るようにさせられておりました。そうでなくても、イエス・キリストの体がなかったということの説明のために、イエス・キリストの体は盗まれた、誰かが持っていったんだ。それは弟子であるかもしれません。あるいは次にこんなことを考える人たちもいます。女性たちは間違って別の墓に行ったんだと。だから当然そこにイエス・キリストの遺体がなかったのは当たり前だと。で、このように、ね、主張する皆さんはこの1節から10節の記事にイエス・キリストの体が蘇ったということは少しも記されておりませんので、ですから果たしてイエス・キリストは蘇ったんだろうか、そのように思われる方もいるかもわかりません。なぜならば、キリストの復活ほど信じがたいものはないからです。墓が空っぽであった。そこからキリストの復活を思いつく、あるいはイエス・キリストの復活を信じるということは、それはなかなか直結しない問題ではないかと私には思いますが、ヨハネ福音書の20章1節から10節はその私たちの思いを刺激するような文章がそこに並んでおります。空っぽの墓、空虚な墓、しかしこの墓の空の墓の記事とキリストの復活を結びつけて理解しなければ、後の話は、つまり、弟子たちにイエス・キリストが現れたという、そのこととは結びつきません。最初が曖昧でありますならば、最初が曖昧にされますならば、続く話も皆曖昧になってしまいます。弟子たちが見たのは幻だという説もありましょう。あるいは、これは弟子たちが作り上げた作り話であるという考え方もあるでしょう。つい最近までは、キリストの復活の事実などはわからない。そんなことは証明不可能なんだ。ただわかることは、キリストの弟子たちがキリストの復活を信じたというそのことだけだと。見たか見なかったか、そんなことはわからない。 事実があったかなかったそれは分からない。ただ分かることは弟子たちが復活を信じていたという、まあ、そのことだけだ。それは彼らが架空話、架空の話を信じたにすぎないとも説明できますし、見なかったものを見たんだと、まあ、そのように主張したにすぎないということもできるでありましょう。でけれども私は20章の1節から10節、空虚の墓、空っぽの墓というこのことだけで私たちに求められておりますのはイエス・キリストが蘇ったという信仰だと思います。これを信じるのでなければ、キリストが蘇ったんだということを信じるのでなければ後が続いていかない、きちんと続いていかないということを申し上げたいのであります。空虚の墓、空っぽの墓だけでどうしてそれがキリストの復活なんだと、このように思われるかもわかりません。でも後から話をつなげるんじゃなくって、ここから出発しなければならない。逆転してはいけないんですね。弟子たちがキリストの復活を見たと言ってるから、だからキリストの復活があったかあるかもしれない、そんな考えじゃなくって、空虚な墓、それが空っぽの墓、それがキリストの復活そのものなんだと、そのものを指し示しているんだということを私たちに訴えている箇所がこの箇所だと思います。墓が空っぽだ、それは疑い深い目で見れば、懐疑的な人たちはキリストの体を誰かが盗んだのだと言えるでしょう。あるいは女性たちが間違って別の墓に行ってしまったんだと、そういうふうに言えるでしょう。けれども私たちは素直な思いでこの箇所を読んだときに、墓は空っぽだったんです。空っぽであるということは、そしてそこに遺体がなかったということはどういうことか。それはキリストの復活、キリストが蘇って生き返られたんだということと結びつけて、この空虚の墓を考えなければならないということでして、そのためにはただ信じる、信じる以外にはないんですね。復活ほど信じがたいものはありません。一人の人が死んでなのに蘇った、私たち今までキリストの死が、十字架の上での死が確実だ、間違いないということをこの福音書は何度も何度も語っているということを皆さんにお話をいたしました。そうすると復活は確かに死人の復活です。死人が蘇るなどありえないことですけれども、ここで私たちが空虚な墓というこのことから私たちに求められておりますのは、キリストの復活を信じることだけです。信じる以外にはこれはないと思うんですね。ですからある意味で聖書を読んでおります場合の試金石です。私たちは初めから前提を持って聖書を読むべきだと、前提なしに読むべきだとよく教えられます。そんなことはありません。私はそういう考え方を持って聖書を読んだら、聖書の方にいっぱい赤印をつけました。これは信じられない、これは信じない、これはバカバカしい話だ。私はやはり前提、つまり信じる心を持って聖書を読んでいかなければ先は進んでいかない、このように申し上げたいと思うんですね。少なくとも信じる、あるいは信じたい思い、あるいは信じようとする、そういう思いを持って聖書を読んでいく、その場合の試金石、それは復活だと思います。この復活、空虚な墓を見て、多くの人々はイエス・キリストは仮に仮死状態であっただけで息を吹き返してどっか行ってしまったんだ、いやキリストの弟子がキリストの体を盗んでしまったんだ、女の人たちが皆間違って別の墓に行ったんだ、 というようなですね、合理的な説明はするでしょう。けれども、そういうことでは私は聖書から何にも読み取ることができない。でも復活を空空虚の墓というところから、あ、キリストが確かによみがえられたということを信じる信仰の目を持って、あれ信じたいという思いを持って、あるいは信じようとする思いを持ってこの箇所を読むときに、私たちはキリストが復活したというそのことにだけ目が向くはずです。もう一つの謎、それは今申し上げたことと無関係があります。それは八節です。そこには先に入ったもう一つの弟子も入ってきて見て信じた。これはヨハネ自身、このもう一つの弟子はヨハネ自身だというふうに言われておりますが、彼はですからその場合は自分のことを言っているところになるんですね。見た、信じた。でそしてその後にイエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかった。この前の言葉と後の言葉はつながらないですね。聖書の言葉を分かっていなかった。なのに見て信じた。何を信じたということもここには書かれておりません。ですからですね、頭の中がこれを読んだだけでごちゃごちゃになってしまいませんか。このヨハネとペテロは一体何を信じたのか、聖書が分かっていなかったのになぜ信じたのかということになりませんでしょうか。ですからただ率直に素直に読んでいただけではこの8節と9節は矛盾する言い方ですね。この2人は復活がまだ全然分かっていなかった、なのに何かを信じたと書いているのは、これおかしいこと書いてあるなと思われませんか。実際何を信じたかということは8節に書かれていないわけです。私は今まで申し上げましたように何を信じたかといえば、それは言葉はないんですけども、二人の弟子ペトロともう一人の弟子が信じたのはキリストの復活、これ以外にはないと思うんですね。彼らはそこにイエスの遺体がなかった。あったのはぐるぐる巻きにされていたその雨布と頭を覆っていた布だけ。それを見て彼らはキリストの復活を信じたのだ。こういうふうに読むしかないと思うんです。ここでヨハネの福音書の1節から10節で私たちに求めておりますことは、空虚な墓、イエス・キリストの遺体がなかったということは、それはキリストが復活したという以外には取りようがない、このことを示しているんだと思います。とすると9節の言葉がわからなくなってまいります。彼らは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を理解していなかった。聖書の言葉がわからなかったのにキリストの復活を信じたのか、なんかおかしな話ですね。けれども私自身はもちろんこの聖書は旧約聖書のことです。旧約聖書の中にはイエス・キリストの復活、3日目によみがえるということについて記されているであろうという箇所はいくつもあります。もう今日はその箇所について一時開いてきませんけれども、3日目という表現はホセア書の6章の2節、そしてこの前祈祷会で学びましたようにヨナ書1章の17節、ヨナは大きな腹の中に3日間いて、そしてそこから吐き出されてニネベの町に行って伝道した。墓の中に魚の腹の中に3日もいたという そのことを根拠にして3日目によみがえったというその3日という数字を旧約聖書が記していると。このように後の教会は旧約聖書を読みました。あるいは復活については、私たちは当時ファリサイ派の人々はキリストの復活、ごめんなさい、死人の復活を信じていたと。これは使徒言行の中に、言行録の中にも出てまいります。でその根拠は、ファリサイ派も旧約聖書を読んで死人の復活というものはあると、このように考えていたわけです。イザヤ書の53章のところ、苦難の新聞への記事、イザヤ書53章の10節から12節、あるいは詩編にはそういう箇所がいくつもあります。詩編だけでも開いておきましょうか。16章の10節、詩編の16章の10節、旧約聖書の846ページにこういう言葉が記されております。もう開いてくださらなくても、聞いていてくださるだけでも結構です。詩編の16編の10節、あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓の穴を見させず、命の道を教えてくださいます。同じく30章の4節、30章の10節、30章の10節、あ、4節でもいいですね。4節10節読みましょうか。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、墓穴に下ることを免れさせ、私に命を得させてくださいました。10節には、私が死んで墓に下ることに何の益があるでしょう。塵があなたに感謝を捧げ、あなたの誠を告げ知らせるでしょうか。まだまだ詩編を読んでいきますと、この手の言葉に行き当たります。いつまでも墓の中に収められない、墓の中で私たちは塵に帰るわけですけれども、神様は私たちを塵のままに放っておかれるわけがない。これらの言葉は旧約聖書が死人の復活、体の蘇り、死体がそのまま放っておかれて土に還るだけでもないということを証言している。でこういうことは、これは旧約聖書をよく読んでおります者にとってはよく分かったわけですし、実際イエス・キリストは聖書を用いてご自分が蘇るということを語られております。ところがですね、この弟子たちはというと、旧約聖書が3日目に死人が復活する、それがイエス・キリストを指し示しているということを理解していなかった。けれども彼は空虚な墓、空っぽの墓を見て、イエス・キリストは復活した、聖書の知識はなかったんですけども、旧約聖書をよく読んではいなかったんですけども、あるいは旧約聖書をよく理解はしていなかったんですけども、墓が空っぽであったというそのことを見て、確かにキリストは復活したということを信じた。見て、空っぽの墓を見て、キリストの復活を信じた。私は8節9節をそのように理解いたします。決してこの2つの説は矛盾したことを書いているのではない。むしろ空虚な墓、空っぽの墓、遺体がなかったという彼らは目撃して、それはその目で見たんです。そしてそこからキリストが復活したに違いない、キリストは復活したのだとこの弟子たちは信じた。この信仰から出発しているんだ。私はそのようにこの箇所を読みました。ですからキリストはその通り まずマグダラのマリアに現れました。そして次には19節に記載ておりますように弟子たちに現れました。このようにキリストの弟子たちにキリストは次々と現れていくわけですけれども、それは幻でもなく、あるいは見ていないものを見ているのではなくて、実際後でトマスの話が出てまいりますけれども、キリストは傷跡に自分の手を差し入れなさいとこのようにもおっしゃいましたように、キリストは事実体が蘇った、単なる霊的な魂だけの復活じゃありません。キリストの体が蘇った。そして弟子たちはそれを目撃したわけですけども、最初からキリストはそのように弟子たちの前にご自分の復活を明確に示されている。確かに私たちはキリストの復活を信じることは難しいと思います。常識じゃないからです。でも信仰というのは常識だから、あるいは私たちの体験がそう言わせるから信じるわけじゃないんです。私など一番疑い深い人間です。何でも批判的に見なければ納得しないんですね。ああだと言ったってこうだというふうに考える性質です。けれどもそれじゃあキリストの復活は信じられないということがよく分かったんです。このことに関しては私はもう脱帽して信じるしかないなと思いながら、このキリストの復活の記事を読んで信じて、そして今ちょうどもう50年過ぎると思います。皆さんも同じような思いを持ってこの箇所を読んでおられると思います。どうぞキリストの復活をまず信じて、信じることによって何が起きるか、その信仰によって約束されておりますことは、キリストのこの復活の体に私たちは預かるということです。終わりの日にはキリストは一度来られましたけれども、もう一度おいでになるその時に、墓の中に収められておりました者も、その時生き残っております者も、皆キリストと出会って朽ちない死なない体に変えられるということです。これが私たちに断固聖書が約束している事実です。キリストの復活を信じる者は、まず最初の発想が復活したんですから、その後に続く私たちもまた復活することができる。キリストの復活を信じることができるならば、そのことも信じることができる。お祈りいたします。イエス・キリストは確かによみがえられました。死んだ神様、私たちは間もなくクリスマスを迎えようとしております。神の子でありたもキリストが人となって、そして私たちのところに共にいてください。最後は十字架の上でかかって不意心贖いの死を遂げられましたけれども、3日目に墓の中から確かによみがえってくださいました。私たちは単にクリスマスをキリストの誕生日として迎えるだけではなくて、再びキリストがおいでになる希望を抱きながらクリスマスを迎えたいと思っております。その時には私はキリストと出会って、私たちもまた塵の中から朽ちない体によみがえらせられるというキリストの約束を信じております。どうぞクリスマス期待を持って第二の来臨であります再臨を、そして終わりの時を待ち望むことができるようにしてください。イエス・キリストの名と一緒に祈ります。アーメン。